今日も、神様の福音、良い知らせを取り継がせていただきたいと思います。これから間もなく訪れる3月は、別れの季節、4月は出会いの季節と言われて、新たな世界に飛び出す人も大勢いると思います。進学する人、社会に巣立つ人、人事異動で違う部署に行く人、多くの人たちはこの施設に旅立ち、希望や不安を胸に、新たな世界への一歩を踏み出します。新たな旅立ちには出会いと、別れがあります。人生は、この出会いと別れの繰り返しであるとも思います。一つ一つの出会いを大切にして、これからの人生を歩んでいただきたいと思います。今日はイエス・キリストと歩む人生ということについて聖書から覚えたいと思います。聖書を一箇所見たいと思います。伝道者の書1章の1節から15節旧約聖書ですけれども、3版では1102ページ17年版では1138ページになります。伝道者の書1章の1節から15節になります。エルサレムの王ダビデの子、伝道者の言葉。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。木の下でどんなにロークしても、それが人に何の益になるだろうか。一つの時代が去り、次の世代が来る。しかし地はいつまでも変わらない。日は昇り、日は沈む。そしてまた元の昇るところへと急ぐ。風は南に吹き、巡って北に吹く。巡り巡って風は吹く。しかしその巡る道に風は変える。川は皆海に流れ込むが、海は満ちることがない。川は流れる場所にまた帰っていく。すべてのことは漏れゆく。人は語ることさえできない。目は見て満足することがなく、耳も聞いて満ちたれることがない。昔あったものはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる。日の下には新しいものは一つもない。これを見よ、これは新しいと言われるものがあっても、それは私たちよりはるか前の時代にすでにあったものだ。前にあったことは記憶に残っていない。これらの後の時代の人々には記憶されないだろう。伝道者である私はエルサレムでイスラエルの王であった。私は天の下で行われる一切のことについて知恵を用いて尋ね、探り出そうと心に決めた。これは神の人の子らに従事するように与えられた辛い仕事だ。私は日の下で行われるすべての技を見たが、見よ、すべては虚しく風を追うようなものだ。曲げられたものをまっすぐにはできない。欠けているものも数えることはできない。これは今から3000年ほど前に、イスラエル統一王国の3番目の王様であった、ソロモンが書き記した伝道者の書の御言葉であります。ソロモンはダビデとバテシバの子供として生まれました。このソロモンは神を愛し、父であるダビデ王の後継者として国を治めた英知を持った優秀な王様でした。このソロモンは王位とともに、当時の王は最高位の裁判官でもありました。ソロモンが王位に就いたのは若干19歳の時でありました。ソロモンは主を愛し、父ダビデの掟に歩んでいたと、このようにあるように敬虔な信仰を持っていました。この状況の中でソロモンは次のように神様に祈り求めました。その箇所を見たいと思います。列王記の第一の3章の5節から14節旧約聖書の3版では581ページ17年版では597ページになります。ギブオンで主は夜の夢の中にソロモンに現れた。 神は仰せられた。あなたに何を与えようか願え。ソロモンは言った。あなたは私のしもべ、私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。父があなたに対し真実と正義と真心を持ってあなたの御前に歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを父のために保ち、今日のようにその王座についている子を彼にお与えになりました。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さな子供で出入りする術を知りません。その上しもべはあなたが選んだあなたの民の中にいます。あまりにも多くて稼ぐことも調べることもできないほど大勢の民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしぼめりお与えください。さもなければ誰にこの大勢のあなたの民を裁くことができましょうか。これは主の御心にかなったソロモンがこのことを願ったからである。神は彼に仰せられた。あなたがこのことを願い自分のための長寿を願わず、自分のために富を願わず、あなたの敵の命さえも願わず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を願ったので、見よ私はあなたが言った通りにする、見よ私はあなたに知恵と判断の心を与える、あなたより前にあなたのようなものはなく、あなたの後にあなたのようなものは起こらない、その上あなたが願わなかったもの富と思われもあなたに与える。あなたが生きている限り王たちの中であなたに並ぶ者は一人もいない。またあなたの父ダビデが歩んだように、あなたも私の掟と命令を守って私の道を歩むなら、あなたの日々を長くしよう。ソロモンが善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしぼめに与えてくださいというこの願いは、神様の御心にかなったものであったので、神様はあなたがこのことを願い自分のための長寿を願わず、自分のために富を願わず、あなたの敵の命さえ願わず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を願ったので、見よ私はあなたが言った通りにする、見よ私はあなたに知恵と判断の心を与えるとおっしゃり、合わせてソロモンの願わなかった富と生まれと、長寿をいただくものとされました。また聖書を見たいと思いますけど、先ほど読んだ伝道者の書の2章の13節と14節3番では1103ページ17連番では1140ページになります。私は見た、光が闇に勝っているように知恵は愚かさに勝っていることを。知恵のある者は頭に目がある、愚かな者は闇の中を歩く。しかし私は全ての者が同じ結末に行き着くことを知った。その後の2章の24節人には食べたり飲んだりして自分の労苦に満足を見出すことより他に何も良いことがない。そのようにすることもまた神の御手によることであることが分かった。実に神から離れて誰が食べ誰が楽しむことができるだろうか。なぜなら神はご自分が良しとする人には知恵と知識と喜びを与え、罪人には神が良しとする人に渡すために集めて蓄える仕事を与えられるからだ。これもまた虚しく風を追うようなものだ。この後の8章の6節から8節も見たいと思います。すべての営みには時と裁きがある。人に降りかかる災いは多い。何が起こるか知っている者はいない。いつ起こるかを誰も告げることはできない。風を支配し 風をとどめておくことのできる人はいない。地の火を支配することはできず、この戦いから免れる者はいない。そして悪は悪の所有者を救い得ない。いかなる行動や出来事にも神様の定められた時があり、いつ起こるかを誰も告げることはできないのであります。ましてや風の動きを支配したり止めたりする力もありません。また自分の死ぬ日を決めたり、延期することは誰にもできません。人間が置かれた環境や境遇から免れる力は誰にもなく、この戦いから免れる者は誰一人もいないのであります。この知恵と英知を持ったソロモンが、さまざまな経験と体験を通して得たものは、人生はすべて虚しいものであるということでした。実に神から離れて誰が食べ、誰が楽しむことができようか。この神様からが与えられた知恵と英知を用いてのソロモンの一生の計り知ることのできない経験と体験を得て得られた最後の結論は、人間は神様から離れては何もすることができないということでありました。人には食べたり飲んだりし、自分の労苦に満足を見出すよりほかに何も良いことがない。これもまた神の御手によることが分かった。実に神から離れて誰が食べ、誰が楽しむことができようか。8章の8節ですけども、ここには、風を支配し風を止めることのできる人はいない。地の火も支配することはできない。この戦いから放免される者はいない。このソロモンがさまざまな経験と体験を通して得たものは、人生はすべて虚しいものであるということでした。神様から与えられた知恵を用いての、ソロモンの一生の計り知ることのできない経験と体験を得て得られた最後の結論は、人間は神様から離れては何もすることができないということでした。私たち人間は神様の存在を忘れてはこの人生の正しい答えを知ることはできないと、ソロモンは言いました。ここでソロモンよりも勝るお方であるイエス様は何と言われているでしょうか。その御言葉を見たいと思います。マタイの福音書の11章の28節から30節、新約聖書の3本も17弁版も21ページになります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で緩くたっているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。ソロモンと比べてみると、ソロモンは全てのことを体験してみて、その全てのことが虚しいという結論でしたけれども、しかしイエス様は、全て疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいとこのように言われました。ソロモンはどんなに富があっても、能力があっても知恵があっても、自分の人生が虚しいとしか言うことができず、自分の人生さえ解決することはできませんでした。それに対してイエス様は、私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげると言われましたけれども、イエス様は、私たちがどんなに疲れていても、どんな重荷を持っていても解決してくださると言われました。どうしてイエス様はそうすることができたのでしょうか。 それはイエス様が死の問題を解決することのできる唯一の方であるからであります。このことについてまた最後に思いたいと思います。まあ、私たちを創造した神様は次のように御言葉で、まあ、私たちの生き方について、教えています。その価値を見たいと思います。使徒の働き17章の26節から28節、新約聖書の3版では264ページ、17年版では271ページになります。神は一人の人からあらゆる民を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれの決められた時代と住まいの境をお定めになりました。それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き動き存在しているのです。あなた方のうちのある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。私たちは、神の形に似たものとして、まあ、大地の塵で形作られて、そのまあ花に命の息を吹き込まれて、まあ、それぞれ生きるものになったと、聖書にはあります。このように、まあ、創造された私たちは、先ほどにあったように決められた時代と住まいの境を神様によって定められたとあります。それは創造主である神を求めさせるためであったと、先ほどの、まあ、御言葉にありました。なぜ神様は創造主を求めるようにされたのでしょうか。それは人間の祖先であるアダムのところまで遡らなければなりません。まあ、アダムは神様によって創造された初めての人間でした。その場所も見たいと思います。創世記の2章の4節から15節、旧約聖書3版17編とも2ページになります。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時のこと。地にはまだ野の灌木もなく、野の草も生えていなかった。神である主が地の上に雨を降らせていなかったからである。また大地を耕す人もまだいなかった。ただ豊かな水が地から湧き上がり、大地の全面を潤していた。神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。神である主は東の方のエデンに園を設け、そこにご自身が形作った人を置かれた。神である主はその土地に見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を、また善悪の知識の木を生えさせた。一つの川がエデンから湧き出て園を潤していた。それは園から分かれ四つの源流となっていた。神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕せ守らせた。まあ、初めて作られたアダムは命を与えられ、食べるものも備えられたエデンの園で、まあ、地を耕し、連道徳的にも、まあ、自由な行いをすることができて、妻のエヴァと共に永遠に生きることが約束されていました。このエデンの園で何不自由もなく、まあ、生きていたアダムと神様が次のように命じられました。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木から食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。アダムには選択の自由は許されていましたが、狡猾な蛇であるサタンに惑わされた妻エヴァの言葉によって 善悪の知識の木から取って食べるというこのような選択をしました。まあ、アダムは不信仰と不従順の罪を、まあ、自らの意思と決断で選びました。その結果、まあ、神様の言われた通り神様の前に有罪とされ、霊的にも肉体的にも永遠に死んだものとなり、エデンの園から追放されて、まあ、神様との交わりを失い、神様から引き離されるということになりました。このアダムの罪とその恐るべき結果は、アダムの子孫である全ての人間に転嫁され、今日全ての人は死ぬべき肉体と腐敗した霊を、まあ、生まれながらに追って生くるものとなってしまいました。まさに罪の中に生まれ、生まれながらにして神様の前に罪あるものとされているということになります。生まれた後の罪人ということについても覚えたいと思います。御言葉には次のように記されています。あなた方は自分の背きの罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の殻の中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の殻の中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたと、このようにあります。まあ、私たちは神様によって創造されたにもかかわらず、この世に生まれてからの毎日の生活の中で、まあ、公然と罪を犯してしまったものであります。自分のものでないものを欲しがり、自分の利益のために人を欺き、憎しみのために人を傷つけ、偶像礼拝をするものであり、また見栄を張るものでもありました。まあ、これらの行いは人を隣から離すとともに、まあ、神様からも引き離す、そのような行いでもあります。このあらゆる人間の公然とした罪の背後には、人間もともとの罪深い性質がよく伝わっているのであります。人間の心は悪い行いの源であると言えるのではないでしょうか。まあ、このように私たちは生まれながらこのアダムの罪を負って生まれたものであり、自分自身もまあ罪を犯して生きるものであり、まあ、創造主である神様に対して敵対するものでもありました。それではこの罪のもたらすものは何でしょうか。聖書には罪から来る報酬は死ですとあり、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると、まあ、このようにはっきりと記されています。では罪の問題の解決策はあるのでしょうか。私たち人間を罪の状態から救い出すためには、何かがなされない限り私たちの立場は全く恐るべきものとなってしまいます。まあ、私たちは創造主の神様から永遠に離れ、完全に堕落し、地獄で永遠を過ごすことになると聖書は語っています。しかし人間にはこの罪を解決することはできないのです。人間には自らをその罪の中から救い出し、永遠の滅びから救い出す力はありません。人間がこの罪から救い出される唯一の道は、まあ、神様が救いのご計画を立ててくださったイエス・キリストによって救われる道であります。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとあるように、まあ、神様の一人子イエス・キリストをこの世に救い主としてお使わしくださいました。使 救い主イエス・キリストが私たち罪人のためになしてくださったことを聖書から見たいと思います。ペテロの手紙第1の2章の22節から24節、新約聖書の3番では455ページ、17年版では468ページになります。キリストは罪を犯したことがなく、その口に欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。と、イエス様は私たちの罪を身代わりによって十字架で死なれ、墓に葬られて3日目に死から復活されたことによって、この罪と死からの解放と、神様の前に清く傷なく非難されることのない義をいただくことができて、永遠の命をいただいて、合わせて神の国に入ることができる新しい体と霊をいただくことができるものとされました。神様が私たちに求めておられる生き方の御言葉は、神は一人の人からあらゆる民を作り出し、地の全面に住まわせ、それぞれの決められた時代と住まいの境をお定めになりました。それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、存在しているのです。このように神様は私たち一人一人に神様のご計画を定められておられるお方であります。御言葉に、幸いなことよ、日々私の戸口の片側で見張り、私の戸口の柱の脇で見守って、私の言うことを聞く人は、なぜなら私を見出す者は命を見出し、主から恵みをいただくからだ。正義と誠実を追い求める者は命と正義と誉れとを得る。あなたのしようとすることを主に委ねよ。そうすればあなたの計画は揺るがない。最後に聖書を2箇所見たいと思います。先ほど読んだ一番先、伝道者の書の12章の1節と2節、3版では1114ページ、17年版では1153ページになります。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。ソロモンは神を求める機会や願い、能力のなくならないうちに主を求めるようにと言っています。もう一箇所はイザヤ書の55章の6節と7節、旧約聖書の3版では1217ページ、17年版では1262ページになります。主を求めよ、お会いできる間に、呼び求めよ、近くにおられるうちに、悪しき者は自分の地道を、不法者は自分の計りごとを捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。ソロモンに代わってイザヤは、ここにはお会いできる間に、近くにおられるうちに主を求めるようにと、このようにイザヤは言っています。私たちの命はいつ終わるか、何の保証もありません。今日は健康でこの場に集うことができましたが、明日のことは 神様のご計画と御手の中に置かれています。これから新しい人生を歩まれる方は、御言葉にあるように、あなたの若い日にお会いできる間に、仕掛けにおられるうちに、あなたの創造主である救い主であられるイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れられて、永遠の命と天の御国という神様からの賜物を受け取られ、神様が導いてくださる幸いな人生を歩まれるようお勧めしております。